こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。システム思考を始めてみようは、環境思想とシステムダイナミクス研究で知られるドネラ・H・メドーズによるシステム思考の入門書です。企業、社会、家庭、個人の習慣のような複雑な現象を単なる要素の寄せ集めではなく、相互作用する一つのシステムとして捉える見方を数式に依存せず平易に解説しています。本書の目的は、目に見える出来事の背後にある構造やフィードバックの働きを理解し、短期的な対症療法ではなく、より本質的な介入点を見つけることにあります。氷山モデルやレバレッジポイントといった基本概念を通じて、問題の再発を防ぐために何を観察し、どこを変えるべきかを考える土台を与える一冊です。初心者でも読み進めやすい構成でありながら、複雑な問題への向き合い方を大きく変える視点を提示しています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に出来事の背後にある構造を読むためのシステム思考入門メドーズの説明は、単純化された原因帰属を避ける点でも有効です。複雑な現象では一つの原因に対して一つの結果が対応するわけではなく、複数の要素が連鎖しながら振る舞いを作ります。そのため本書では対処すべき対象を個人ではなくシステムへ移すことが問題解決の出発点になると考えます。これは責任の所在を曖昧にするという意味ではなく、より正確に介入点を見つけるための方法です。部分最適の改善が全体を悪化させることもあるため、システムの境界や影響範囲を広く取る姿勢が求められます。入門書としての価値は、複雑さを難しく語るのではなく、複雑さを扱うための基本的な見方を与える点にあります。次に、氷山モデルが示す見える症状と見えない構造の違い、このモデルの利点は分析の順序を明確にすることです。現象だけを追うと反応は早くても一時しのぎになりやすい一方、構造や前提に目を向けると変化は遅くても再発しにくい解決につながります。メドーズはメンタルモデル、つまり人々が無自覚に抱える思い込みがシステムの振る舞いを強く左右すると指摘します。ここに着目することで技術的な改善だけでなく、組織や社会の合意形成そのものを見直す必要があると理解できます。氷山モデルは単なる図解ではなく、問題を観察するレベルを上げるための思考手順として機能しています。さらに、フィードバックループで理解する変化が加速する仕組みと抑制される仕組み、フィードバックの考え方は、なぜ善意の施策が意図通りに働かないのかを説明する上でも有効です。問題を止めようとする介入が別の経路で副作用を生み、元の問題を強めることがあるからです。メドーズは、システムは静止した機械ではなく、相互作用する要素が時間とともに振る舞いを変える存在だと捉えます。そのため結果だけでなく、その結果を生み出す循環の形に注目する必要があります。フィードバックループの理解は予測そのものよりも変化の方向性や介入の影響を読む力を育てます。入門書でありながら、この動態的な見方を学べる点が大きな特徴です。そしてレバレッジポイントを見つけるための介入の優先順位、レバレッジポイントの発想は改善の順序を考える上でも役立ちます。数値の調整や個人への指示は即効性があるように見えても、精度や認識の土台が変わらなければ同じ問題が再生産されます。本書は介入の優先順位を誤ると努力の割に成果が出ないことをシステム全体の構造から理解させます。特に組織運営では評価制度、会議設計、権限配分など目立たないが影響の大きい場所が存在します。レバレッジポイントの考え方は解決策を増やすより先に変えるべき場所を選ぶための知的な手がかりになります。最後に、謙虚であり続ける姿勢が複雑な問題への継続学習を支える、この姿勢は実務においても大きな意味を持ちます。システム思考を使う場面では初回の理解で完結することは少なく、観察した結果を踏まえて仮説を更新し続ける必要があります。だからこそ謙虚さは弱さではなく、複雑な現実に対応するための知的な前提となります。本書が入門書として評価されるのは理論を教えるだけでなく、システムと向き合う心構えまで含めて提示するからです。問題を一度で片付ける発想ではなく、学びながら構造を見直す発想へ読者を導く点に、この本の持続的な価値があります。結論として、システム思考を始めてみようは複雑な問題に日々向き合う人に適した入門書です。特に組織運営、教育、環境問題、業務改善のように単純な原因と結果で片付けにくい領域に関心がある読者には有益です。本書を読むことで出来事そのものではなく、その背後にある構造、循環、前提に注目する習慣が身につきます。これは目先の対処に追われる状況から抜け出し、より持続的な解決策を考える助けになります。同種のシステム思考関連書籍と比べると、本書の強みは、 理論の骨格を保ちながらも専門知識なしで読み進められる点にあります。抽象度が高いテーマを日常的な例と直感的な図解で扱っているため、初学者が最初に触れる一冊として位置づけやすいです。一方で実務向けの具体的なツール集というより、考え方の基礎を固める本として読むのが適しています。複雑さを前にして立ち止まり、何を見落としているかを問い直したい人にとって長く参照できる土台になるでしょう。ご支援いただける場合はドネラ H メドーズポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。